はようございます。イザヤ書をこうやって学んでいるわけですけれども、結構難しいって言いますかね、何が書いてあるかちょっとわからないようなところもあるわけですけれども、いろいろとでも学んでいくうちに、ああなるほどなっていうところがたくさんあります。ぜひ学んでいきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天皇お父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこの御言葉を通して今一度私たちに語りかけてくださり、神様の恵みをどうぞ示してください。すべてを御手に委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、イザヤのこのイザヤ書の時代で一番大きな問題っていうのは、アッシリアという国が攻めてきたということです。このアッシリアという巨大な国がですね、ユダヤに向かって今攻めてきているんですね。で、そこのことにおい、そこのその時のことです。で、一節にですね、災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじる、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、という言葉が出てきます。これはアッシリアのことです。で、この背景となっているのがですね、列王記第2の18章になります。ちょっと開けていただきますか。列王記第2、18章13節からになります。列王記第2、18章の13節からです。旧約聖書の686ページになります。よろしいでしょうか。旧約聖書686ページの列王記第2、18章の13節からお読みいたします。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王センナケリブがユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。ユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人を使わしていった。私は過ちを犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王はユダの王ヒゼキヤに銀300タラントと金30タラントを要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。その時ユダの王ヒゼキヤは自分が主の神殿の扉と柱に貼り付けた金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王はタルタン、ラブサリスおよびラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らは登ってくると布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立ったとあるんですね。アッシリアが攻めてきたんですよ、ユダの国に。それでヒゼキヤ王はですね、アッシリアの王にですね、どうか私たちのところから引き上げてください、何でもしますからって言ったんですね。その時にアッシリアの王は、銀300タラント金30タラントを要求します。で、この14節の下の方に見ますと、1タラントが約34キロとあります。ですね、銀が約1トン、金が約1トンです。銀10トンって相当なもんですよね。で、金1トンというのも相当なものです。それを要求してきたわけですね。それでヒゼキヤ王は、まあ、それを渡して引き上げてくれるならということで、どこからそれを手に入れようかとしたときに、ヒゼキヤは主の宮、要するに神殿ですね、それと王宮ですね、そこの宝物蔵にある銀を渡して、また主の神殿にこう貼り付けてあった 金を剥ぎ取ってこれを渡したわけです。ですね。で、これだけ言われた通りのものを用意しましたから、これでどうぞ引き上げてくださいと言ったんですよ。そしたらですね、最後の17節に、それでも攻めてきたんです。これだけ渡したら引き上げると言った時に、渡しても引き上げなかったんですよ。要するに裏切ったわけですね。ヒゼキヤ王にしてみたら、できる最高のことをしたんですね。最大のことをしたんです。そしてどうかこのエルサレムの民を攻撃しないでほしい、殺さないでくださいとお願いしたわけですけども、ちゃんとあなたが言われたものを用意しましたからと言って渡したわけです。で、彼らはそれを受け取ったわけですね。で、受け取った上でまだ攻めてくるわけです。その時のことをこのイザヤ書の33章の一節で言っているわけです。もう一回すみません、33章一節戻りますけれども、災いだ、自分は踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたはと、神様はアッシリアのことを言っているわけですね。で、そのようなアッシリアに対して神様は怒られるんです。ですから一節の後半に、自分が踏みにじることを得るとき、あなたは踏みにじられ、裏切りをやめるとき、あなたは裏切られると言っているわけですね。で、このところからですね、神様は何を言おうとしているかっていうことがあると思います。で、ヒゼキヤは裏切られたんです。これだけのものを出したらもう攻めないよって言ったから出したんですよ。銀を10トン、金を1トン、これだけ渡しますから。しかも神殿から剥ぎ取ったんですよ、金を。それを渡しますから、もう私たちにできる最大のことです、これだけですから、どうぞこれで引き上げてくださいって言って、彼はそれを受け取ったわけですね。ところがその言葉を裏切ってまた攻めてくるわけです。どうしますか、皆さんだったら。悪いのはアッシリアでしょ。悪いのはアッシリアなんですよ。じゃあその時私たちはどうするか、要するに復讐してもいいかっていうことです。今日は母の日なんですね。で、すみません、ちょっといろんな話し合いの中で、以前のようにお花渡したりとかはしないんですけれども、母の日ということで、お母様方に、感謝をですね、本当に捧げていきたいと思いますけれども、母の日っていうとよく説教に出てくるのがハンナの話なんですね。サムエル記の第一 の一章に出てくる、ちょっとそちら負けていただきましょうか。サムエル記第一の一章の一節に、一章に出てくるハンナです。旧約聖書の478ページです。旧約聖書の478ページに出てきますこのハンナの物語なんですけれども、私も何回かここで母の日にここから説教したと思います。一節にですね、よろしいですか、478ページです。一節に、エフライムの産地ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、とずっと書いてきますね。で、二節に、エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナといった。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。とあります。ここで、この、エルカナっていう人に二人の奥さんがいた。まあ、これはですね、当時の習慣でもありました、一夫多妻というのが。で、神様はそれを認めているわけではありません。そういうふうな風習したときに、いかに家庭に問題が起こるかということをやっぱりここで言っています。そして、6節から見ますと、また彼女に敵対するペニンナはとあります。二人の奥さんがいて、二人が仲良くできるというのは、やっぱりそれは難しいことです。やはりこう、一人に、もう一人は敵対するわけですね。 で、ペニンナは主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけでハンナは泣いて食事をしようともしなかった。この、ペニンナのハンナに対する、まあ攻撃って言いますかね。ひどく苛立たせて、怒りをかきたてるというですね。まあ、ただのこう、まあ、なんて言いますか、あなたは子供がいないのは神に呪われているから、神があなたのことを嫌っているから、あなたには子供ができないんだというような言い方なんだと思います。怒りをかきたてるんですね。ハンナの怒りをかきたてるんです。ハンナはただじーっと黙ってそれに耐えていたんじゃないんですね。怒ってるんです。その言葉にですね、もう苛立って苛立って怒りをかきたてられるんですね。そういう時どうしますか。私たちなら言われたら言い返したいですよね。そんなに言うんだったらあなただって何なんだ、主人は私を愛してるじゃないか、あなたなんか愛してないのよ、私の方を愛してるのよっていう風なね、やっぱりこの何か言われたら返したいというのがやっぱり私たちなんだと思います。これも復讐ですよね。言われたら言い返す。相手が言ってきたんだから、相手が悪いんだから、やはり言い返したい、やり返したいと思うのが私たちです、ね、これが復讐です。でも神様は何と言われているかというと、ローマの12章19節にですね、愛する者たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する、主はそう言われます。まあ、ローマ書の12章19節ですけど、復讐してはいけませんって言ってるんですね。だからこのペニンナとハンナの物語ならば、ハンナに対してペニンナに言い返してはいけませんということですよね。私たちはいろんなところでこういう場面がすごくあるんだと思います。人に何か言われる、人に何かされる、だから神様は目には目を、歯には歯というですね、有名な言葉が出てきますけども、目を潰されたならば目を潰すまでしかしてはいけませんという意味ですよね。でも人っていうのは1やられたら2も3も返したい、自分の気が済むままやり返したいと思うんですね。じゃあなぜ神様は復讐してはいけませんって言われたんでしょうか。なんか当然の権利のような気がするんですよ。人に何か言われたら言い返すのって当然の権利じゃないかと思います。相手が悪いんだから、相手が私にこんなこと言ったんだから、相手がこういうことを仕掛けてきたんだから、私をこんなに怒らせるんだから、相手が悪い。でも神様は復讐してはいけませんって言うんですね。じっと我慢できますか。この抑えきれない気持ちをどうしたらいいんだろうと思いますよね。なぜ神様は復讐してはいけませんって言われたんでしょうか。大体そういう時の私たちってどういうふうになっているかと、非常に感情的になっています。非常にやっぱり感情的になります。言われたことに対しての怒り、この怒りに燃えるといった時に非常に感情的になります。そういう時って正しい判断ができなくなります。どうしてもこう感情的に見るときに、相手が悪いんだったならば、相手がこう、ね、何かでやられないと気が済まない、相手が何かされないと気が済まないと思ってきます。ここの時って正しい判断ができないんです。正しく判断ができるお方は神様だけなんです。よく裁判官という人がいますけども、裁判でね、裁判官という人がいます。 検事がこの人の罪を言い立てます。そしてこちらで弁護士が、いやそうじゃないですよということを言います。それに対して裁判官がその両方の言い分を聞いてこう判断していきます。神様は、でも人間が判断するっていう中には冤罪とかね、いろんな問題も出てきますけども、絶対に間違わないで正しく判断できるお方っていうのは神様だけなんです。神様だけなんです。どちらが悪いんだ、どちらがいいんだ、そしてまた悪いと言ってる人もなぜこの人がこういうことを言うのか、ペニンナにしても愛されていないってことの上の苛立ちからハンナをこう攻撃していくとか、いろんな言い分があるわけですね。だから人にはいろんな言い分があるんですよ。もうなぜそうするの、いや私にはこうだっていう言い分があるわけです。そういう言い分を聞いて正しく判断できるお方は誰か、神様だけなんです。だから復讐というよりも自分たちがその人に、何かされた人に対して私たちはどうすればいいのかっていうのは、それが判断できるのは神様だけだということです。だから復讐してはいけないということを言ってます。だそういう意味で言ったら、ハンナはペニンナに対して怒りはあらわにしたんだと思いますけども、まあ言い返したとかそういうことは書いてません。何かしたということは書いてません。でハンナはどこに向かったか、神様に向かいます。祈りですよね。それがイザヤ書33章に戻りますけれども、それが2節です。イザヤ書33章の2節なんです。2節に、主を憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みます、朝ごとに私たちの腕となり、苦難の時の私たちの救いとなってください。イザヤは祈ってるんですね。このアッシリアという国が裏切った行為に対して、じゃあ戦おうというよりも祈っています。ハンナもそうなんです。言われたことに苛立って怒っていても、その怒りというものをペニンナに向かわせるのではなく、また夫エルカナに向かわせるのではなくて、神様に向かっています。神様に向かっています。さあ、これが私たちにとっての正しい態度だということが言います。復讐するのではなくて祈るということですね。神様に祈る、自分のこの怒りの思いを神様に持っていく。でハンナはもうずっと祈って、祭司がそれを見て酔っ払ってるのかっていうぐらいにこう口をこう動かしていた。声は出ないけどね、まあ、それだけ一生懸命祈ったわけですね。ですからここでもそうなんです。アッシリアが、自分たちがこれだけのことをしたのに、こうしろって言ったから言われた通りしたのに、それでも攻めてきた、要するに裏切り行為ですよね。それをした時に神様が怒ってくださる。でイザヤはそれを神様に任せて自分は祈ってるんですね。やっぱりクリスチャンとして私たちがこのどうしても抑えきれない怒りというもの、そして人の裏切りにあった時のその怒りのその思いというものを、私たちはどこに持っていかないといけないかって言うと、やっぱり神様です。それを相手にぶつけるんでは、相手にぶつけるのではなく、言い返すのではなく、やはりそれは神様に祈るということなんだと思います。ですからイザヤもこの2節で、主を憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みますと祈ってるわけですね。でも神様の方も、このイザヤ書の30章の18節には、イザヤ書の30章18節、イザヤ書の30章18節、それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、死を待ち望むすべてのものはとあります。待ち望めってあるんですね。だからこの33章の2節でも、主を憐れんでください、私たちはあなたを待ち望みますとあります。待ち望むときに神様は憐れみを与えようと待ってくださるですね。 で、そういう、どうなったかというと、やがては神様は彼らに勝利を与えられるという、その約束がされています。でもですね、神様が、この、私たちが助けてくださいって言って、言うときに、神様が、祈りに応えられる。もちろんそれはアッシリアを滅ぼすという一つの勝利の道もあるんですけども、もう一つ大切なことがあると思います。神様の祈りに応えられる、それがですね、今日先ほど読みしました5節6節なんです。5節と6節です。主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たされる。主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主を恐れることはその財宝である。ここで言っているのはですね、霊的なシオンが公正と義でまた固く立てられていくという予言です。私たちにとって勝利とは何かです。ここで考えていかないといけないのは、誰かが私に何かをしてくる、それに復讐したいと思う、いや、それでは神様は復讐してはいけない、私に任せなさい、あなたは祈りなさい、じゃあそうした結果、神様は最終的に何を望んでおられるかっていうことだと思うんですよ。敵がやられることでしょうか。敵がやられて自分だけが平和を持つことでしょうか。勝利を得ることでしょうか。果たして勝利っては何かっていうことなんですよ。私たちをいろんなことやってくれるその人が何か悪い目に遭うとかね、例えばこの罰が当たったとかね、そういうふうになることを望んでいるのかということです。神様が望んでおられるのはそこではないんだと思いますよ。そこじゃなくてもっと高いところです。それがこの5節6節にある霊的な祝福です。だってですね、考えてみたら、ヒゼキヤは確かにいい王様ですよ。ヒゼキヤはとても素晴らしい王様です。でもその前は悪い王様が続くわけですね。ユダの国ってのはいい王様も出るけど悪い王様も出る。で、この悪い王様は何をしたかというと、偶像崇拝をしていく。そして民もそちらにこうなびいていってしまう。だからアッシリアは確かに偶像崇拝の国であり、ユダを攻める、神の国を攻める、民を攻める、悪い国ではあるけれども、でもユダもどちらかというとそんないい国ではないわけです。ユダだって偶像礼拝はしていく、もういろんなことしていくわけですよ。そうすると神様にとってユダもそんなに素晴らしい国ではない。だからこの後ヒゼキヤが起こった後に、またアッシリアは滅ぼされていくんですけど、またバビロンが起こってきます。そして王様もですね、この後ヨシアとか素晴らしい王様も出るんですけれども、最後には結局滅びていく。なぜ滅ぼされていくかっていうと、彼らの偶像崇拝と同時に神を従わない、神を捨てていく、そのいう生活のゆえに滅ぼされていくわけです。だから神様はユダの国をここで救ったとしても、アッシリアの手から救ったとしても、じゃあユダはそれで万々歳かって、そうではないんですよ。また悪くなっていくんです。で、またバビロンに攻められていくわけです。じゃあ神様が望んでいるエルサレムってどういう風になるエルサレムか。ここにあるように、五節にあるように、主は意図高き方で高いところに住み、シオンを公正と義で満たしたいと思っているわけです。公正というのは正しい生き方ですよね。義というのは神様との正しい関係です。で、主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主はあなたの時を固く支え、主は救いと知恵と知識の富となられるということです。私たちはどう考えるかというと、私とかですね、この世の知恵と知識が私に富を与えると考えてしまうわけです。神様こそが私たちに本当の知識、救いを与えてくださるんですね。でもそうじゃなくて、 なぜ偶像崇拝に行くかというと、これが私に素晴らしいものを与えてくれると思ってしまうからです。今、何でしたっけ、 AI の AI っていうのがどんどんどんどん普及していって、何でしたっけ、ちょっと名前忘れましたけど、文章も AI がこう作ってくれるっていうのがあるじゃないですか。で、今度は牧師推薦、牧師、ごめんなさい、進学校の校長推薦委員会っていう、今それをやってるんですけども、諸教会にちょっと文章を出さないといけないんですね。推薦委員会として望む校長先生というのはこういう先生ですという文章を作って送らないといけないんです。元になるのがあるんですけど、そしたらある先生が、何でしたっけ AI、 はい、そういうことですね。何か言ったらもう AI が作ってくれるんですよ、文章ね。で、一人の先生がそれで作ってみましたって言って参考にどうぞって言ってくださったんですよ。あ、そうか、今頃は牧師も使うんだと思って。でも考えてみたら、そういうものを作って説教作れって言ったら説教作るのかなと思って、ちょっと怖い気がしましたけど、でもそれでこうできるわけですね。で、まあ、確かにちょっと高校変だなっていうところはありますけど、まともな文章で来るわけですね。そうするとですね、なんか自分たちが考えなくてもいい、なんかそういう世の中になってくる。それがいい悪いっていうのはちょっと別としてですよ。それが悪いとか言ってるわけじゃなくて、便利なところもあるんだと思います。でもそれがあるから自分はもう勉強しなくても大丈夫とかね、なってくると、なんかだって前どっかの大学でレポート出したら半分以上が同じ答えだったとかいう、あ、みんなこれを使ったんだなっていうね、そういうふうな時代になってくるのかな。なんかそれに頼ってしまうってことですよね。だから私たちにとって何を頼るかっていうことになると思うんですよ。そうするとこれさえあればもっとこれだけ便利になるんだと思ったら、私たちはそれを頼ってしまうですね。で、人がやっぱり頼るっていうのは、それに私たちの信頼を持っていってしまうっていうことです。で、そうなるとどうなっていくかというと、人間的な、この世的な人間的なものにこうそれを頼っていってしまうと、神様とは全く逆の方に行ってしまうわけですね。で、私たちは、やはり神様に頼るべきお方は神様だけだと思っています。で、神様だけに頼るべきであり、やはり祈っていくべきであり、この世のものよりも、やはり私たちは祈りを大切にしていかないといけないわけですね。ですから、そうしていくときに何を神様はしてくださるか、霊的になってください。霊的に私たちを導いてくださる。だから神様こそが救いであり、知恵と知識の富は神様にあるんだってことがわかるわけです。 AI に知識と知恵 の富があるわけじゃないわけですよね。なんか人は今そちらの方に行っていきますけども、そうじゃなくて、神様にこそ知識と知恵、じゃあ何の知識と知恵かですよ。何の知識と知恵か、救いであり、私たちの生き方であり、私たちと神様との関係の知識と知恵です。それは AI で教えてくれません。私たちはだからこそ聖書を読んで、神様との間、神様との知識を深めていく必要があるわけですね。で、7節から見ていきますとですね、見よ、彼らの勇士は通りで叫び、平和の使者たちは激しく泣く。王子は荒れ果てて、道行く者は途絶え、契約は破られて、町々は捨てられ、人は顧みられることがない。地は藻に服してしおれ、レバノンは恥ずかしみを受けて枯れ果てる。シャロンは荒れ野のようになり、バシャンもカルメルも歯を振り落とすとあります。これが私たち言うならば AI とかこの世のものに頼った時の結果です。これが7節から9節なんです。で、7節から9節何を言ってるかというと、一番最初に言いました列王記の中のヒゼキヤ王がね、結局アッシリアに金銀を送っていったでしょ。 そのことを実は言ってるんです。つまりヒゼキヤもその時は神様を頼らずに肉的なものを頼ってしまった、人間的なものを頼ってしまったということをここで言っています。このですね、彼らの勇士は通りで叫び、平和の使者たちは激しく泣く。この平和の使者っていうのがアッシリアに対して金銀を持って和平をしてくださいと言った人たちなんですよ。その人たちは激しく泣くんです。協定が破られるからです。だから8節に、契約は破られて町々は捨てられ、人は顧みられることがない。人間の知恵に頼る結果はこうなりますよということを言ってるんです。人間的に、じゃあヒゼキヤもですね、その時は神様よりもやはり人間的なものに頼ってます。じゃあ金銀を渡せばいいんだな、彼らが金1トン銀10トンを要求してくれたら、あ、じゃあそれさえ渡せばいいんだな。だからこの時ヒゼキヤっていうのは、やはりそこには祈るっていうことは、祈りっていうのがないんですね。神様に尋ねてとかね、神様に祈ってっていうことはありません。彼らは自分でそれだけ持っていって平和を結んでくださいって言ったわけですね。この世的なものに頼ったわけです。でも結果は何か、結果は彼らは激しく泣いて叫ぶしかなかったんです。契約は破られるんですね。で、9節にレバノン、シャロン、バシャン、カルメルって出てきますけども、これは北イスラエルにある豊かな土地なんです。非常に豊かなところなんです。それが枯れ果てていってしまう、北イスラエルに荒らされていってしまうってことなんですよ。だから人間的なものはダメなんだ、ダメだったんですね。それでヒゼキヤは神様にやっぱり祈らないといけないんだと思うんですよ。それで10節からの、今私は立ち上がると言ってるんです。人間的なものに頼って、結局7節から9節にあるように失敗した人たちは2節の死を憐れんでくださいと祈っていくわけです。それで神様は立ち上がると言ったんです。立ち上がってくださったわけです。で、この後、これが36章からになりますけれども、アッシリアの滅亡の、まあ、攻めてきたアッシリア軍の滅亡という記事が36章から出てきます。で、結局神様立ち上がってくださって、アッシリアを滅ぼすんですけれども、神様は、この、立ち上がってくださるんですね。そして、やがて勝利を得ます。で、その神様が13節からです。遠くの者よ、私のしたことを聞け、近くの者よ、私の力ある技を知れと言っています。遠くの者よというのは異邦人です。近くの者よというのはユダヤ人です。つまり全ての人に私のことを聞け、私の力ある技を知れと言ってるわけです。ユダヤにも神様のことを聞かない人がいたんです。彼らはなぜ聞かなかったのかというと、私はユダヤ人、神の民、それだけで救われると思ったんです。私は神の民のユダヤ人であり、この都は神の都のエルサレムなんだから滅びるはずはないと思ったんですね。そういうユダヤ人に対して神様は、私の力ある技を知る、つまり私を知らなければ本当に救われないんだってことを言ってるわけです。本当に信じるっていうことは死を知るっていうことです。個人的に知るっていうことです。ただ私はユダヤ人だから大丈夫ではなくて、神様が私に何をしてくださったか、神様でどういう方かっていうのを個人的によく知るっていうことが大切です。で、その知るっていうことはどういうことかというと、15節にですね、義を行う者、公正を語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者、耳を塞いで流血について聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、これが死を知るということです。 義を行う者、神様の前に正しく歩むということですね。公正を語るということは、曲がったことを言わない、嘘を言わない、半分だけ真実語って、あとの半分は自分に都合のいいことを言わない、人を陥れない、そういうような人です。強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を受け取らない者っていうのは、お金に対してね、賄賂を取ったりという、そういうことをしない、お金に対してクリーンなもの、清いものということです。耳を塞いで流血について聞かないもの、目を閉じて悪いことをしないものは悪に加担しないということですね。神様の技を知るということは、神様を知るということは、神様の喜ばれる歩みをするということです。神様の前に正しく歩もうとするということです。それが神様を知るということであり、ただ私はユダヤ人だから救われるということではない。ユダヤ人と言いながら、神様の前に正しく歩もうとしない、そして常に賄賂を取ろうとしたりとか、お金に汚いものとかですね、悪に加担していく、そういうことをしながら、私はユダヤ人だから救われますとか、そんなことは絶対にありませんということを言ってるわけですね。ですから私たちの歩みっていうのは、神様の前にどうあるべきかっていうことをやはりここで教えてるんだと思います。一つはやっぱりちょっと復習いたしますと、復習しないものですね。復習しない、言い返さない、神様に委ねていく。といっても何て言いますかね、例えばこう議論をしている中で、あなたのことはやっぱり間違ってるとか、全くそういうことを言ってはいけないとかいうことではなくて、相手を呪ったりとかですね、そういうことですね、そういうことはしない。神様が正しく裁かれるということを私たちはやはり信じないといけないんだと思います。そしてやはり祈るということですね。何やってもやはり祈る。ハンナは結局どうなったかというと、ハンナは復讐しませんでした。で、神様に祈りました。そして子供が与えられました。で、その子どうなったか、その子はサムエルになりますね。で、神様に捧げられていきます。で、その子供はイスラエルを霊的に復興していきます。霊的に落ちていた国を霊的にまた引き上げていきます。ここもそうなんですよ。神様が望むのは何か、ただ国の勝利ではなくて、国が霊的に引き上げられることです。つまり私たち一人一人の霊的な状態が神様の前に成長していくことです。神様の前に成長して、神様の喜ばれる歩みをしていく、そういうものになってほしいということを言っていくわけですね。ですから私たち一人一人が神様の前にね、神様をやっぱり見ていかないといけない、常に感謝していかないといけない。そして何かされたとしても神様に常に行く姿勢というものを私たちは忘れてはいけないということをここで言っているんだと思います。ぜひ私たち一人一人も本当に神様に従うものでありたいと思います。では最後にお祈りいたします。